新平家物語連続講義第39回捕幻の巻熊の太刀バチ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は新税入道の独裁政治ぶりに反発する人々が集まり暴議を行う場面をお送りしました。権中納言信頼の深草の別荘に集まった人々のもとに清盛の熊野詣の日程が12月4日と決まったという情報がもたらされました。いよいよ平治の乱が実行に移される時が近づいてきています。人々は妻どもを立て込めて密談に入りました。権中納言信頼の叔父にあたる藤原の惟方もこの密議に顔を見せ緊張感は高まっていきます。そして権中納言信頼陣営の武力の要となるはずの源の義朝と公卿たちとの会見の準備も急速に進められています。一方清盛はそんな危険が迫っている中熊野詣に出立しようとしています。かつて清盛が父忠盛に先立たれた頃にこんなことがありました。貧乏一族を抱えて暗淡としていた頃熊野への参詣の道を行く船路で船に大きな鈴木が飛び込んできました。熊野案内の先達にこれは大変な吉兆だと言われた通り間もなく清盛は秋の神に任官。その後は保元の乱の功によって播磨の神太宰の第二と出世を遂げました。そんなこともあってこのところの兵士の躍進ぶりは熊野権現の御利益によるものではないかということが清盛の頭の中にありました。これは一度お礼に参らなければなりません。加えて清盛は義理の母である池の善にからも新人が足りないとの旨を言われてしまいどうにも熊野に詣でざるを得ない流れになっていたわけです。それでは本文を見ていきます。清盛だけではない妻の時子も善人にはビリビリしている。一人褒められ者は孫の重盛であった。この祖母が言う終身の薫陶をよく身に守っておろそかにしない。清盛に似ず緊直で素直だ。誰よりも善人に優しい。善人の気に入るように生まれついている。
何はおいても熊の絵はぜひもう出たがよい。重盛もお連れなされ、そして年来の不信心をようお詫びし、そなたはじめ一門のご家事を受けてこられるがよい。
熊の行きをこう熱心に進めたのもこの尼だった。これだけは清盛とも一致した。しかし清盛は今年白河千体阿弥陀堂の創建にかかり落慶式まではその奉行に忙しかった。秋からこの冬も何かと紅葉に暇が見出せない。それは新税が当たっている政治面の改廃や新制度の懸案などが絶えないための余波でもあった。新税は何かにつけて清盛に談合してくる。清盛の武力を離すまいとしている。おかげで清盛はだいぶ政治の妙手をまた面白さを新税から学んだ。やっと12月中にはその方も人片付きに思われた。で新税入道に熊野詣の宿所を話すと新税も大いに賛成して、なぜ早く行ってくれなかったか、それなら君をそう煩わしているのではなかったのにと草々の花向けなど使者を持って届けてよこした。そこで出発の日を定め、数日前に弟の常盛を道中の宿舎の予約や船継ぎなどの先ぶれに立たせたのである。そしてまた留守の言いつけやら残務のことなどすべても済まして、嫡子重盛、老臣筑後の神家貞など一族54人を引き連れて六原を立った。吉日として選ばれたその門たちは平治元年12月4日だった。夜道いくつもの船で下り、旅の第一日目は江口止まりと聞こえていた。熊野の旅には陸路と海路とある。道勢が多いとよく海路が選ばれた。淀の川尻で大船に乗り換え若の浦へ上がるのである。先に船継ぎの手はずや何かで歩いていた常盛は先ごろ江口に来て一泊し、さらに先々の都市の予定を済ませた上再び江口へ戻って、その夕べ兄清盛が着くのを待ち合わせていた。4日の夕、清盛は江口に降りた。54名の旅客なので、もちろん何軒にも分宿するしかない。 清盛と重盛も旅館は別であった。四分の里だけに夜はさぞやと思われたが、熊野詣の行きがけは精進決裁と決まっている。その代わり、キロはまた乾いた旅情を思うさま明かせて遊ぶのも習いである。さて、熊野詣の途上、清盛一行は江口に着きました。実はこの江口というのは遊女の里として知られる場所でした。ここで清盛は驚くべき事実を知らされます。清盛の泊まった宿の主は御代の善人と呼ばれる女性で、かつて祇園の女房と呼ばれた女性であるということです。そう、かつて清盛の父忠盛と別れて家を出て行った清盛の母です。どうやらこれには清盛の弟常盛の思惑が絡んでいたようです。気が進まないながらも、清盛は60歳近くなっていた母と対面しました。過去をすっかり洗い流して山野の花のように生き生きとしているその様子を見て、清盛はあってよかったと感じます。やがて主演が始まります。清盛の前で一人の白拍子が舞いました。ところがその舞を見ている清盛の顔に焦燥が浮かびます。舞が終わり、清盛は声を上げます。それでは再び本文を見ていきます。
うるさい、お前たちはまあ脇におれ。今待った女をこれへ連れてこい。
清盛は杯を持った肘で右左の萩すすきを払いのけた。そして手の杯を与えるものは今待った水管烏帽子の君以外にはないとして、しきりに
これこれ
と呼び立てた。けれど彼女は舞い終わるや否や牢の端を小走りに渡って議員の奥へ隠れてしまった。清盛が何と言っても、幾度女たちが通っても再び出てこなかった。果ては迎えに行って呼びあぐねたものが、
どこへ隠れておしまいになったやら、耐えの君には議員のうちにも見当たりません、
という答えだった。清盛は怒り出した。こういう悪酔いを発したのは珍しく、しかも杯を手から離さず言い続けた。
何、耐えの君、ここでの名は耐えの君か。しかし昔は中身門家に養われていて瑠璃子と言うていたのだ。今のは瑠璃子に違いない。おい、御代殿、なぜ隠し召さる。
杯を置くと今度は御代の尼に食ってかかった。ところが甘々でもうしたたかに酔っている。凶息を抱えてしどけない姿なのだ。清盛がなじるのを彼女はさもおかしそうに笑って、
ほほほほ、第二殿はまだ忘れずに追いやったの。そのように忘れぬほど実は恋しておいでであったのか。
あなたはひどいお人だ、悪女だ。
おや、どうして。
あなたが堕落するのはあなたのご勝手だ。けれどあんな純な乙女であった瑠璃子までをあなたは泥沼の花の仲間へ引きずり込んだな。
あの子はもともと中身門家の預かり子、父なし子同様なのを私が育て上げたのですよ。そして舞を習わせ歓迎を教え、立派に女一人で生きてゆけるようにしてあげたのがなぜ悪いでしょう。
いけない。
清盛は一瞬ひどく潔癖な顔をして首を振った。
瑠璃子は良い教養さえ与えていけばそのまま立派な人妻になれたに違いないもの、あなたの毒に染まったのだ。いや、あなたが娼婦に仕込んだのだ。
第二殿もやはりどこか忠盛殿に似ていらっしゃる。良いではありませんか。優君になろうと何になろうと。それよりも第二殿、今頃そんなに悔やむならなぜ以前中身門家に私や瑠璃子がいた時にもっと恋にましぐらにおなりにならなかったのですか。ご自分こそ育児がなかったくせに。ほほほほほ、でも今からでも遅くはありませんよ。熊野のお帰りにいらっしゃいませ。あれにもよく言い含めてお待ち申していますからね。
それからも天と清盛とは言い合ったり笑ったり泣いたり、旗の者にはわけのわからない問答を繰り返して頻繁に杯をやり取りしていた。そのうちに清盛も酔いつぶれ、天も清盛の足を枕にして酔い伏してしまった。さて、初恋の人のその後を思いがけない形で知ってしまった清盛です。朝になり、清盛一行は船に乗り、江口の遊女たちに見送られながら熊野へと旅立ちます。 旅は日を重ねて、12月13日の昼ごろ、霧辺の宿にいた清盛一行のもとに、早馬を飛ばしてきた使者がたどり着き、都が大きな騒動の中にいる、との旨を告げます。そう、いよいよ平治の乱の始まりの時ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。